さあ時刻は12時33分になりました。沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日はアットホーム亀屋さんから、富山さんと小林さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、アットホーム亀屋、若狭児童館の NPO 指定管理者の NPO 法人、地域サポート若狭で行われているということで間違いなかったですか？
あ、はい、はい、大丈夫です。
そのアットホーム亀屋さんなんですけれども、まずはアットホーム亀屋さんの普段の活動、どんな活動をしているか早速教えてください。
アットホーム亀屋では若狭児童館にやってくる子どもたちに軽食提供や、あとそれから学習支援、それからあとは体験活動、あと不登校支援などを行っています。
あ、そうなんですね。
はい、
軽食からじゃあちょっと聞いていきたいんですけど、どんな軽食っていうと、はい、最近はどんなメニューを？
あ、最近、昨日は、沖縄そばを食べました。はい、ちょうど昨日、おそばの提供がありまして、はい、でそれでもうやってきたてほやほやのおそばをみんなで、はい、うん、職員が汁を作って、うん、お肉もちょっと添えて、うん、はい、みんなでおそばを食べています。
やばいな、今聞く、
うん、そば食べたい
今聞くとお腹減ってくる
から
、
そうですね、ちょうどお昼時間だから、うん、そうですね。
軽食って言っても、うん、沖縄そばはすごい手間暇かかると思うし、すごいちゃんとしたメニューというか、うん、あったかい食べ物を出されているんですね。うん、他にも、学習支援、学習支援なども行われているって言うんですけど、
はい、
どのような、どれぐらいのなんかことをするんですか？
あ、ですね、毎日この軽食提供を夕方に、平日の夕方に行っているんですけれども、はい、その際に、ワンプリント制っていうのを導入しておりまして、
ワンプリント制、
ワンプリント制、ご飯を食べる前に1枚プリントをやってくださいっていう感じでやってるんですよ。
はい、
でそれをみんなプリントを1枚解いて、で、うん、ちょっと先生にこうチェックしてもらってからご飯を食べるっていう、そうそうやっていて、で、うん、普段はそういう感じなんですけど、毎週金曜日には獣医塾とついなな、という名の学習支援、うん、チームあのみさんはのっていう、はい、通信高校の学生さんたちに来てもらって、小学生や中学生にちょっとお勉強を教えてあげたりとかっていうような支援も行っています。
え、チームなんですか？チーム、
チームあのみさん、
あのみん、あのみんさんっていう、で学生が来てくれるんですか？
そうそうそう、
つまりボランティアで教えてくれてるって、
はい、
あ、すごいですね。
マッチング授業で学生さんのボランティアをしたいっていうところと声かけてもらって、はい、来てくださってます。
すごい素敵な、
はい、大学生の子がね来た時もあるんですけれども、はい、今はその高校生が、
いや、もう高校生来てくれるだけでも勉強を教えるってことだけじゃなくて、その年上の人とつながる機会とか、はい、なんか交流する機械っていいですよね、
はい、
めっちゃ健全だし、
ね、めっちゃ楽しく遊んでる
よ、ね、かっこいい兄ちゃん姉ちゃん、
ゲーセンで、ね、年上の悪いなんとか、うん、僕は悪いこと教えてもらったけどそういう感じじゃないですからね、うん、本当に学校っていうか学びの場で、うん、そういう目的を持って教えに来てくれる学生がいるんですね、
はい、そうですね、その子たちもSDGs パスポートとか、あー、学校の方でもやっぱりちゃんと評価してもらって、うん、で彼女たちもやっぱ課題を一緒に考えながらっていうところで、
いいですね、
連携してる取り組みですね、
うん、ウィンウィンだ、
うん、そうなんですよ、うん、
素晴らしい、なんかジューシー塾って名前もジューシーっていう響きがまたお腹空いてくるんですけどなんでジューシー塾なんですか？
は
い、
なんでだったかな、なんか確かジューシー食べさせようとかっていう話をしたような気がするけども、うん、あんまり覚えていません。
子ども食堂みたいにがっつり食事が提供じゃなくて、うん、沖縄でいうやさ直しなんですよ、
はいはいはいはい、
だからおにぎりの日があったりとか、うん、本当に汁物だったりとかっていう風に、うん、たくさん支援でいただいた食材を本当にお母ちゃんたちが冷蔵庫開けて今日何するねっていうようなところで子どもたちとも相談しながらゆるく食事提供してるんで、今日はたくさんあるからジューシー作って食べるねとか
いいですね、
そういう感じで。
ワンプリント制も素晴らしいですね。
ありがとうございます。
最近、まあ、いろんな考え方があるけど、ほら、なんかいや勉強しないさせなくても居場所だけ作ってるってところもあれば、うん、食育その教育をしっかりやりたいってところもあって、うん、でそのワンプリント制は初めて聞いたじゃないですか。もう単純に単純明快、
はい、
もうやったらご飯あげるっていう、もうほんじゃ 単純ですよね。僕だったら、はい、じゃもうやるやるって、うん、ワンプリントってその重くないしね、うん、なんか、はい、まあ、どれくらいのワンプリントか分かんないですけど、
あ、もうめっちゃ簡単だよね、うんうん、注文ぐらい で、 そ、 でその子たちの学年に合わせてもだし、うん、その下の学年のものでも大丈夫、
何年生用とか
含めて、ね、
うんうん、すごいですね。
あの、うん、学校以外で勉強するあの習慣がない子がやっぱり多くって、うんうん、やはりなかなか学校の宿題もやらないとか、はい、でそもそもなかなか教室にも入らない子とかもいたりするので、勉強アレルギーが多いんですよ、
うんうんうんうん、
算数見たらなんかね、うん、ゾワゾワするとかね、うんうんうんうん、ちょっとあの勉強アレルギーの子も多いから、うん、だったら楽しくできるにはどうしたらいいかなっていうところもいろいろあって、うん、で面白いのがこの勉強1枚1日1プリントをやったらポイントがたまるっていうのもちょっと取り組んでいて、はい、これも提案マキコさんの方が考えてくれたんですけど、はい、面白いです。
何ですかそのポイントは。
あ、1ワカーがため、ワカーがため、1
ワカ
ー、ワカー、ワカさんの、
そうそう、ワカーです、
1ワカーたまるんだ、
ペリカ、ペリカみたいな、
そうですそうです、
1ワカ
ー、ワカーをためて、うん、で、お祭り、若狭児童館ちょこちょこお祭りやるんですけど、うん、そのお祭りでお買い物ができるっていう感じで、はい、そうそう、うん、ポイントを貯めてすごいみんな頑張ります、うん、そうすると、
うん、もういいからペリカとかいい話をそういう話にするな、
今言ってないじゃん
1ワカーで1回1ワカーで、
は
い、素晴らしい、じゃあ、はい、その場でご飯も食べるし、その短期の目標と中長期の目標がどっちも設定されるわけですよね、はい、素晴らしすぎるそれは、
うん、
短期の目標だけにすると今日は食べなくてもよと、うん、でも長期のがたまるってなると通うっていう気持ちになるじゃんね、うん、すごいよく考えられてるなと思います、うん、そして不登校支援ですよね、活動が多くても活動内容を聞くだけであっても時間過ぎそうなんですけど、僕も不登校だったのですごい興味も津々なんですけど、不登校支援どんなことを、
一応平日のこの学校に行けないお友達、
はい、
お子さん の、まあ、居場所になれば、うん、と、はい、場所を提供しているっていうのと、あとは芽吹きさん、
はい、
うん、
はい、以前来てもらったかなと思うんですけど、
はい、
その芽吹きの活動の場所としてこの場所の提供もしています。
はい、
はい、
あとはまだ不登校まではいかないけれども、学校にちょっと行き渋ってるとか、
うん、
特に新学期、うん、仲のいい子とクラス分かれてしまって、
うん、
ちょっと学校行くの気持ち重たいなとかっていう子たちも、うん、児童館に集まってここで亀屋で一緒に何かをする中で、
うん、
クラスは違ってもやっぱお友達だよねっていうところとか、うんうんうん、特に中学生そういうの意識も強いので、
そうだよ、ね、
ここで何か一緒にやって、例えばさっきの高校生も一緒におしゃべりとかして、クラス違ってもずっともだよじゃないけど、
うん、
一緒にまた学校まだ続けて頑張って学校行けるよっていう子もいたりするっていうのも、やっぱ不登校支援の一つなのかなっていうふうには考えてますね。
いや本当素晴らしいと思います。そうなんだ、 今がちょうどその時ですよね、4月始まって新しいこう年度が始まって、はい、今そういうふうにそのクラスが変わったとか学校に馴染めないって言っていけない子が結構いるんですよね、
うん、
でもそうしたところにこういう居場所みたいなところがあるとすごい助けになりますよね、
はい、
うん、僕の時もあったら行ってただろうと思います、
うん、高校以外の学びの場ってあるよっていうところで、
はい、
やっぱり通信高校の皆さんとの連携だったりとか、うんうん、あとやっぱり高校に進学したけどちょっとねやっぱ続けるのがしんどいなとかって言った時の子どもたちもね、うん、やっぱりお話聞いたりとか、
うん、
まあ、泊まり通信の、先生たちとも連携とかもしながらですね、
い
ろんな学びの場はあるよっていうところかな、うん、
よく、僕が不登校の時は、まあそれいい時代だ、いい言葉なんだけどその、学校だけが居場所じゃないよって、
うん、
だから心配するなって言われたけど、僕秋田のでね引きこもりだったんで、うん、学校以外居場所なかったんですよ何にもないじゃんって、どこにもないけどって思ってて、うん、でも本当に学校以外居場所があるのは実際居場所いっぱいいろんなとこにあるんだけど、その中にこういう取り組みがあると本当に居場所があるんだっていう気持ちになれるし、うん、本当にそういう活動がされることによって、そういう選択肢ができることによって、そこに行くことができますよね。
そうですね、うん、本当に私たち公共施設管理団体でやってるので児童館と公民館がタイアップしてるので、児童館で過ごせたい子、そして公民館は公民館で、まあ、アートだったり音楽だったりっていう、まあ、子どもの居場所あるので、
はい、
子どもが自分で選択してこの時間は公民館に行こうとか、今日は児童館でこんなことやろうとかっていう風に子供たちが自分で選んで
選べるね、
はい、居場所になってるのかなっていう風に、うん、
とってもいいと思います、自信がつくと思います、すごく、うん、 体験活動もいろいろされてるそうですね。
はい、体験活動はそうですね、毎年の野外炊飯、糸満、昨年は糸満青少年の家でお外でみんなで炊飯活動をする、火を起こしたり調理をしたり、メニュー決めから自分たちで考えてメニューを考えて、作っています。
素晴らしい、はい、本当に体験って大事ですもんね。意外とそう、昨日だっけ一昨日だっけ話して、子供たちの体験でっていうか、芋掘りの話したんですけど、芋掘りの体験の記憶って結局ずっと残ってるなと思って、はい、あれ1回しかしたことないんですけど、ずっと残るよな、子供の頃の体験ってだからそれだけずっと人生に残るものだから、いろんな体験させてあげたいよねって話してて、
芋掘りしてる畑のそばで芋汁っていうんですか、豚汁を作って振る舞った時もめっちゃ好評でしたよ。寒い中芋掘るじゃないですか、でそこであったかい芋が入った味噌汁を飲むっていう、
絶対ずっと残るでしょうね、
はい、そういう遠足もしたり、
ね、自慢もできるしね、
はいはい、離島に泊まりに行って公民館で雑魚寝とか、
あすごいその経験もいいよね、最高ですね本当に。そうした今いろんな活動を聞いてきたんですけど、若狭、児童館というかこのアットホーム亀屋、を始めたきっかけ、どんな風にして始まったんでしょうか。
はい、若狭児童館は、職員がもう大体の職員が10年近くいる職員がいっぱいいて、はい、うん、でそのやっぱこの10年近く活動している中で、やっぱ地域には課題を抱えている子どもがいっぱいいるなということで、ずっと気になってて、一体どうやって支援していったらいいんだろうということで、みんなでねずっと考えてはいたんですけれども、令和4年度から、はい、令和4年度から保護管理課の公共施設と団体等がちょっとこれは得意じゃないんですよ、
はい、
公共施設管理団体等が実施する子どもの居場所運営事業というのをこの助成金をいただきまして、
はいはい、
でそこでこういった子どもたちへの支援ができるよということでやり始めたという感じですね、はい、
公共施設管理団体の子供の居場所作りの助成金ってあったんですね。
はい、
そうなんだ、
ありがたかったですね、
ありがたいですね、うん、とても
閉館時間も今まで児童館は18時午後6時には閉館だったんですけど、今は20時まで、
あ何時までだった、
20時まで、今まで18時午後6時
増やせたんだ。
そうなんですよ、結局お腹空いた、でも親御さんがお仕事から帰ってくるのは7時とか8時とか、で結局お腹空いて駄菓子屋とか、近くの商店の前でうろうろしたりとか、公園でなんとなく時間を潰している子がいて、私はすごく気になってたんですね、でだったら本当にお家のご飯が大事だけど、それまでにちょっとつなぎで朝直しな程度、お家のご飯食べてよって、だけどお腹空いてお菓子を食べるぐらいだったら児童館であったかい味噌汁でも飲んでから少しお母さん仕事終わるの待とうかっていうようなところの許さですね、だから親戚のばあちゃんちくらいおばあはほら宿題もしなさいって言うでしょ、あんな感じです
そうだったんですね。それでその、いつ頃始まったんですか。
支援事業ですか、うん、支援事業は令和4年度から始まっています。
そうなんですね、
はい、なので、今年3年目になるのかな、今年令和6年か、
今年3年目、
はい、今年3年目に入ります、
に入ったと、
はい、
はい、でそうした課題を見てきた10年近く、活動してた職員さんが見てきたことから、そういうタイミングよくそういう助成金も入ってきて、で活動できてきたと思うんですけど、3年の間で良かったこととか、逆に課題を感じたこと、もっとこうした方がいいとか、これからこうする必要があるみたいな、なんか見えてきた課題みたいなことってありました。
3年のだけではもちろんないんですけれども、はい、ずっと見てきてやっぱり感じているのは、このなんか子どもたち この生きるための力っていうんですか、軽食提供をやっぱりした場合とかって、食べてだけじゃなくて、大丈夫だったら一緒にちょっと作るところからとか、例えば野菜だったら収穫するところとか、あとそれから作るのをお手伝いしてもらったり、配膳を手伝ってもらったり、で食べた後、その後片付け、自分たちで洗い物をしてもらったりっていうような活動もしてるんですね、やっぱお家でご飯ももちろん作れた方がいいし、で片付けまでできた方がいいよねっていうような、この生活する力みたいなものをやっぱ あのなんだろう、ちょっと足りないなっていうような風に思う子どもたちがやっぱり今までいっぱいいて、うん、そういう子たちに対しての、まあ、支援を、うんうん、あのできるようにということで今ちょっと、はい、やっているのと、
はい、
あとそれからあのやっぱ学習習慣が、ね、あのあんまりないっていうような子どもたちになんとかこの学習をこうして、なんかやっぱりどうしても高校とかに進学した方が就職もやっぱしやすいしとかっていろいろ考えると、やっぱなんか最低限ちょっと少し頑張ってほしいなっていうようなこの気持ちがあったりとかっていうのと、あとそれからやっぱりこうなんだろう、この家庭の基盤がこうちょっとグラグラしている子どもたちとかっていうのの心の支えになりたいなと思っているので、なんかそういった課題をやっぱり抱えている子どもがいるよっていうことをちょっとみんなにも知ってほしいなっていうふうに思っています。
ありがとうございます、はい。最初に言ってたのが、まあ、生活のことですよね、うん、
はい、
あの本当にご飯を食べるところじゃなくて、さっき一緒に収穫したりとか作ったりとか、うん、洗ったりとか、お家でご飯作れた方がいいとかっていう、うん、この、まあ、生活に関する力、生活力というか生活支援かな、
はい、
なんか子どもたちが、まあ、子どもの頃に当たり前のように靴の並べ方とか、うん、あの家に上がるときはきれいに並べるんだよっていうことを教わってるけど、教わってない子だっているっていう、はい、そういう生活の基本的なことをやっぱちゃんと教えてるっていう感じがすごいしますし、教えたいっていう気持ちがちゃんとしますし、あとその学習のこと、そのいくら自由だって言っても確かに高校進学した方がね、あの就職しやすいってこともあるし、今のうちにできること頑張れることがあったら頑張ってほしいなって思うのは当然その通りだなって思います。本当にだから学習支援のことで、心の支えですね、最後に言ってたその生活の基盤、家庭の基盤か、うん、お家のことでいろいろグラグラしてる心、その支えになりたいっていうのが、まあ、何年もやってらっしゃるからやっぱ見えてきてる課題なのかなって、うん、思いました。すごいいいなと思いました。
ありがとうございます。
あの課題とつながることもあるかもしれないんですが、今後の夢みたいなこと、なんか目標とか、うん、次からはこうしていきたいとかなんかありますか、
うん、ちょっとはい、そうですね、だから今あの私たち10年ここで児童館で働いてるって言ったんですけれども、
はい、
10年前の子どもたちが今先生って言って来てくれるんですよ、
うんうんうん、
でなんと、学習支援に関わってくれたりとか、子どもたちのこの見守りなどに関わってくれたりする子もいて、10年前の小学何年生ぐらいの子たちかなね、
はい、
子どもたちがやっぱり来てくれて、
いろいろやんちゃして、うん、本当に伝説を作った子ほど、うん、児童館に先生まだいるのって来てくれて、うん、こんなお手伝いするよとか、
うん、
今こういうことができるようになった、うん、本当に子どもにスポーツ教えてるとか、うん、調理の、ね、うん、しか勉強したから、うん、ここでクッキーの作り方教えるよとか、
うん、
本当にいろいろ子どもたち、うん、子どもあとダンスとかもそうなんですけど、うん、
はい、
小学校の時に児童館でダンスしていて、中学校で自分たちの部活を作って、
うん、
まあ、今度大学生になる子たちが逆に小学生にダンスを教えたいとかっていう風に、
うん、
はい、来てくれるのもやっぱり細く長くやってる活動のこれはもう成果の一つかなっていう風には、うん、思いますね。
うんうん、なのでね、こうやってなんかどんどんこのなんだろう循環していくっていうんですか、うんうん、支援とかそれから関係性が、
うん、
っていうのをちょっとあの夢というか目指していることですね。
ああ、はい、素敵ですね、
はい、
あの循環していくことですよね、うん、本当にその子供たちが大きくなって、うん、10年ですもんね、
う
ん、それは大きくのもなりますよね、
うん、
12歳とか、まあ、6年生とかでもそうだし、まあ、3年生とかでもそうか、もう高校生とか、
はい、
じゃあさっき言ってた高校生とかの中にもそういう子たちがいるってことですもんね、教えに来てくれる子が、
はい、
いいですね、子供たちって本当にいろいろやりますもんね、
はい、
料理ダンス、とかもう それぞれ違いますからね、
うん、
あとは本当にお子さん連れて、
うん、
来てくれる子もいて、
子供連れてね、はい、
赤ちゃん生まれたよとか、
はい、あすごい、ありがとうございます。
はい、
お母ちゃん生まれたって最高ですね、
はい。
結婚したってだけでも超嬉しいのにね。
うん、もう孫なんですよ。
うん、さすが。最後にですね、まあ、今ラジオを聞いてて、アットホーム亀屋さんではそんな取り組みがされていたのか、もう10年ぐらいそういうことされているのかっていうことを、見てきた聞いた今、ラジオを聞いてるあなたが、もし何か力になりたい、何か提供できることがあったらしたいみたいなことがあるかもしれません。今そのアットホーム亀屋さんでなんか必要なこととか、その人でも物でもお金でも何でもいいのでありますか。
必要な ことというか、そうですね、やっぱり子どもたちにいろいろなことをやっぱ体験させたいっていうのが私たちの共通の思いがありまして、うん、例えばなんかどこそこで何ができるよとか、うん、こんな面白いことがあるよっていうような情報をいただけたりとか、あとなんだろう、うちの畑で芋が掘れるよとかじゃないんですけど、なんかそういうことができないかな、なんかそういう場所を提供してくれる人とかいないかなっていうふうに思うことはあります、うん、
体験の場を提供してほしい、
うん、そうですね、
そうですね、
はい、
う
ん、食材とかに関しては本当にありがたいことに、はいはい、社協さんだったりとか、うん、フードバンクさん、フードドライブさんとかも活用させてもらって、あと地域の方とか利用されてる保護者さんから食材提供いただくこともあるので、本当にありがたいなっていう、物質面では恵まれてる状況かなっていうふうに思っていて、うん、本当に地域にどう還元していけるかなっていうふうなことも考えてはいるんですけど、
うん、
はい、そういった意味ではやっぱり体験活動とか、はい、子供にやっぱりやっててよかった、児童館行ってよかった、亀屋があってよかったっていう子が本当に一人でも多く増えたらいいなっていうふうに思ってます。
素敵ですね。みんながフードバンクとかフードドライブとか社協に、まあ、ラジオを聞いてる方々の中でも、はい、そういうふうに提供してる人がいると思うんですけど、今のこの言葉ってすごい嬉しいですよね、うん、おかげさまで恵まれてますよっていう、なかなかそういうアンサーって見えてこないと思うんですけど、今のは本当に大事なことっていうか、ちゃんとみんなの支援届いてますよっていうメッセージだと思うので、本当感謝です。子どもたちにいろんなことを体験させたいので、まあ、あなたが持ってる技術とか、提供の場とか、なんか子どもたち連れていけるようなところがあったらすごくいいですよね。はい、ということでありがとうございます。最後にリスナーの皆さんにそれぞれ伝えたいことがあったら、ぜひともよろしくお願いします。
リスナーの皆さんに伝えたいこと、
リスナーはですね、みんなそこまで詳しくない人も結構いるので、なんか、うん、当たり前のことでも何でも大丈夫です。
はい、じゃあ近くでなんだか困っている子供がいたら、うん、児童館に遊びにおいでよって伝えてください、
うん、いいっすね、うん、公共って強いですよね、そういえば児童館とかね、うん、はい、ありがとうございます。そして、富山さんの方は、
そうですね、地域外の子たちでも意外とね、地元だったらなかなかできないけど、ここだったらできるかもっていう子がもしかしたらいるかもしれない、
うんうん、
そういった意味では本当にここにも児童館あるよっていう、那覇の端っこ、海のそば、離島から一番近い児童館って勝手に行ったりもしてるんですけど、はい、遊びにおいでよ児童館、遊びにおいでよアットホームカメヤっていうことで、
うん、
はい、皆さんにしていただければと思います。
ありがとうございます。というわけで、このまま番組も皆さんとお別れしたいと思います。今日の駆け足沖縄、沖縄の支援を紹介するつなぐ駆け足沖縄のゲストは、アットホーム亀屋から富山さんと小林さんに来ていただきました。今日は本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてリスナーの皆さん、さようなら、また明日。